広報小樽令和4年1月号。それでは主な項目をお知らせいたします。特集小樽再発掘の旅、先人が受け継いできた小樽の文化財。認可保育所認定こども園新規利用申し込みのご案内。第7次小樽市総合計画進捗状況と行政評価。トピックス2021。情報パレット。町の写真館スマイル。以上が主な項目です。この広報誌は令和3年12月15日に作成したものです。掲載しているイベント等は新型コロナウイルス感染症の影響により変更となる場合があります。今月の表紙、1年近く延期となった令和3年成人式で誓いの文を手渡す成人代表の2人。この1年の間にすでに大人の責任を持ち合わせた主役たちがいました。特集小樽再発掘の旅、先人が受け継いできた小樽の文化財。北海道の中でも歴史の深い小樽には魅力的な文化財が数多くあります。最近では国の文化審議会より重要文化財に指定するよう答申された文化財もあるなど、その歴史的文化的価値は全国に誇ることのできる貴重なものとして認められています。今回はそれらの文化財の中から4件を取り上げ、教育部障害学習課の大和学芸員とその歴史や魅力について紹介します。大和学芸員の紹介です。教育部障害学習課大和大地学芸員。小樽市の文化財を担当、前職では厚真町で発掘調査に携わりました。趣味は遺跡博物館巡りやキャンプ読書。紹介終わり。旧三井銀行小樽支店。小樽の清水。日銀通りを海の方向へ下ると重厚な石積みの外壁に連なる5つのアーチが印象的な建物があります。これが昨年11月に国の重要文化財に指定するよう答申された旧三井銀行小樽支店です。日本で初めての私立銀行として1876年明治9年に東京で発足した三井銀行は、設立の4年後に小樽出張所を開設しました。大正末期には25行の銀行無人を含むが小樽で営業し、北日本随一の経済都市へと流盛して小樽の金融界は活況を呈しました。その後も営業を続け、2002年平成14年に約122年の長い歴史に幕を閉じました。より強靭な構造を。1880年明治13年に開設した小樽出張所は大火のため幾度も焼失を繰り返し、1923年大正12年に起こった関東大震災では東京にあった本店が焼失しました。そのため小樽支店の新社屋の設計を担当することになった工部大学校造化学科、現在の東京大学工学部建築学科の第一期生である曽根達三と、東京帝国大学建築学科工部大学の後進出身の中条誠一郎が率いる曽根中条建築事務所や三井銀行は、地震や火事に強い建物を作る必要があると考えました。当時市内の銀行建築の多くが石造りや鉄筋コンクリート RC 造であった中、旧三井銀行小樽支店には鉄骨鉄筋コンクリート SRC 造という当時の最新技術を採用し、1927年昭和2年に現在の社屋を完成させました。小樽芸術村として、2017年平成29年 株式会社ニトリホールディングスが旧三井銀行小樽支店を小樽芸術村の一部として開業しました。現在も当時の設備が残される貴重な文化財として活用されています。大和学芸院、屋根の木先にもルネサンス様式の彫刻模様が取り入れられています。終わり。旧日本郵船株式会社小樽支店、小樽港の柱、小樽運河沿いを手宮方向へ進むと左手に運河公園が、さらにその奥に目を向けるとシートに覆われた大きな建物が現れます。この建物はかつて国内の海産物や農産物の輸出入を行う物流会社として港湾都市小樽を支えた日本郵船株式会社の社屋で、1969年昭和44年に国の重要文化財に指定されました。日本郵船株式会社は小樽支店が竣工した1906年明治39年、自社の輸出入倉庫などで取り囲んだ専用の船入り間、船着き場を有しており、日本郵船の荷物を取り扱う商店倉庫は市内各地に広がり、日本郵船が担った物流は小樽港の大きな柱となっていました。大和学芸院、建物の前にある運河公園の噴水は当時の船入り間を縮小再現しているものです。終わり。大火を教訓に、1903年明治36年日本郵船株式会社小樽支店は手宮町で発生した大火に巻き込まれ、建物が全焼してしまいます。新社屋の設計は日本銀行旧小樽支店の設計者である辰野金吾や旧三井銀行小樽支店設計者の曽根と同期生である佐達七次郎が担当します。佐達は新社屋の外壁に小樽南石と上り別中高石を採用し、建物内の窓や出入り口に防火シャッターを設けるなど、火災による被害を最小限に抑えるための工夫をし、1906年明治39年に現在の社屋を完成させました。大和学芸院、2階の貴賓室と会議室の壁紙には金から川紙が残されています。昭和62年に貴賓室の一角に復元されました。1903年明治36年の手宮町の火事では、周辺の約906戸が焼失しました。佐達は1856年安政3年に現在の香川県高松市に生まれ、建築家として活躍しました。設計した建物で現存している旧日本郵船株式会社小樽支店と東京都千代田区にある日本水準原点氷庫はいずれも重要文化財に指定されています。神戸大学校造化学科の一期生は曽根、佐達、辰野のほか、東京都にある迎賓館赤坂離宮を設計した片山東熊の4人、この4人は日本に初めて西洋建築を持ち込んだイギリスのジョサイア・コンドルに師事しました。終わり。さらに未来へ受け継ぐために、現在の建物は1984年昭和59年から1987年に保存修理工事が行われましたが、その工事から30年以上が経過し、屋根吹き替えや外壁修理、小屋組修理、耐震補強、壁紙修理、建具塗装、漆喰壁補修などが必要となっているため、令和2年7月より大規模な保存修理工事を行っています。工事の進捗状況は今後も市のホームページや広報小樽でお知らせしていく予定です。おしょろ環状列石、地鎮山環状列石、縄文時代後期、3500年前の遺跡。 フルーツ街道を余市方向へ進み、おしょろ地区の脇道に入ると、大きな立石が点々と置かれている広い空間が現れます。一見ただの石が配置されているだけに見えるこの場所は、おしょろ環状列石という遺跡で、標高20メートルの緩やかな斜面を削った平らな面に、大小の立石が楕円状に配置されています。またそこから西へ約1キロメートル進んだところにある地鎮山という小さな山の頂上にも環状列石があります。この地鎮山環状列石は、小樽市と余市町の周辺にある環状列石のうち唯一墓坑、遺体の埋葬場所が発掘されており、それを囲むように小さな立石が楕円状に12個配置されています。この環状列石が作られた頃、地鎮山の裾野まで入江状に海が入り込んでいたと考えられています。約10キロメートルを運搬。これらの環状列石は縄文時代後期に作られたことが分かっており、置かれている立石は余市町北西部にある尻羽岬から約10キロメートルの距離を運んできたとされています。どのように運んだのか明らかになっていませんが、トラックなどがなかった時代にはとても大変な作業だったと想像できます。このような大規模な運搬や造成作業の跡が見られることから、周辺集落の共同作業によって作られ維持されていたと考えられます。大和学芸院。当時の人々がこの遺跡にかけた思いを伺うことができ、今後も私たちがその思いを受け継いでいく必要がある文化財といえます。現在、おしょろ環状列石、地鎮山環状列石は近隣住民が中心となり、年に3回程度草刈りなどの活動が行われています。終わり。これら環状列石の周辺にあるおしょろ土場遺跡からは、当時の人が使用していたと思われる土器が大量に発掘されています。このおしょろ土場遺跡を含め、市内には102箇所の遺跡があります。大和学芸院。おしょろ土場遺跡は地下水を多く含んだ低湿地遺跡であるため、土器や石器のほか、大地上の遺跡では腐食して通常は残らない木製品や繊維製品が出土しました。これらの豊富な遺物は当時の生活や交流を示す貴重な資料です。小樽市総合博物館運河館では、出土した遺物の一部を展示しています。ぜひご覧ください。終わり。遺跡のほかにも、市内にはさまざまな歴史的価値があるものが残されています。例えば昨年9月には、おしょろを中心に商業活動を展開していた住吉屋西川家の商業記録類、西川家文書や、小樽の教育界で活躍した稲垣益穂の38年間の日記資料、稲垣益穂日誌、著名な造園家長岡康平が描いた小樽公園の基本計画となった絵図、花園公園設計図が新たに小樽市指定文化財に指定されました。このような文化財は一度失ってしまうと復元することが難しく、当時の状況を知るには記録などで探るしかなくなってしまいます。貴重な文化財を未来に継承していくためにも、まずは身近にある小樽の歴史に触れてみませんか。市内マップ。中央エリア。旧日本郵船株式会社小樽支店。所在地、色内 3-7-8。 行き方、 JR 小樽駅から中央バス2番、高島3丁目または3番手宮に乗車し、停留所錦町で降車、約6分、徒歩約5分。現在休館中です。旧三井銀行小樽支店。所在地、色内 1-3-10。 行き方、 JR 小樽駅から中央バス9番天狗山ロープウェイ線に乗車し、停留所小樽芸術村で降車、 約5分。見学には入館料が必要です。おしょろエリア、おしょろ環状列石、地鎮山環状列石、所在地おしょろ2、行き方、1、JR 蘭島駅から徒歩約30分、2、JR 小樽駅から中央バス、21番車庫店線、または18番余市線に乗車し、停留所おしょろで降車、約20分、徒歩約10分。降雪機は石が雪に埋もれているため、見学することはできません。お問い合わせは、旧日本郵船小樽支店やおしょろ環状列石、地鎮山環状列石については、生涯学習課、電話 32-4111、内線7531番、ファックス 33-6608。旧三井銀行小樽支店については、小樽芸術村、電話31-1033へどうぞ。